説教内に秘められた力、新井牧師です。
イスラム組織ハマスの最高指導者とされる方がイスラエルの爆撃によって殺害されたというニュースが流れました。イスラエルとハマスとの停戦交渉に影響は避けられないと思われます。なんとも愚かしいことをするものだと悲しい気持ちになりました。少し前にガザ地区について詳しい方が、そちらにいらっしゃった方が、先輩がこんなことをおっしゃいました。ガザの人々がハマスをかくまったり陰で支援しているというのはデマなどではない。それは当然のことなんだ。なぜならば日常的にイスラエルから攻撃されたり人権を蹂躙されているガザの人々は、そうしたイスラエルに抵抗し自分たちを守ろうとしてくれるハマスを英雄とみなしているんだと、少々と言いますか、かなり驚いた言葉でしたが、同時に例えば病院を爆撃したイスラエルに対して偽の情報をもとに非難をするというようなことではなくて、むしろなぜこうした紛争が起きたのか、繰り返されるのか、その根底には何があったのかということをきちんと認識した上であなた方は声を上げなければならないんだというようなことを改めて教えられました。もうだいぶ前になりますが、2013年の1月にアフリカのアルジェリアで先進国の複合企業体による天然ガス採掘施設がテロリストに襲撃されて、人質となった日本人10名を含む40名の方が犠牲になったというテロ事件がありました。この事件、犯行グループのボスはイスラム系の過激派ということで、当時はまたイスラムの人かとそのように思ってしまいました。2001年の9月11日、皆さんもよくご存知のアメリカで起こりました同時多発テロ以降、世界各地で起こるテロ事件、そういった大規模な、テロ活動の多くは、少なくとも私たちのもとに報道されているものの多くはイスラム系過激派の犯行とされ、テロイコールイスラムの仕業という刷り込みが私たちになされてしまっております。自分自身でこれは危険だなと自らを戒めなければならないのですが、イスラム教徒がテロリストなどではなく、テロを行う一部の過激派がイスラム教徒であったということであります。相変わらず世界各地でイスラム教徒への偏見が蔓延していると懸念いたしますが、こうした信仰というものによって差別されるようなことがあってはなりません。キリスト教徒も実に多くのテロ活動やあるいは戦争を起こしてきた、そういった歴史を振り返ればイスラムは危険思想だとみなす、これは明らかに間違いであって偏見であるわけです。メディアによって私たちの意識がコントロールされてしまうということこそ危険なのだということを自分自身の中で改めて確認をいたしました。特に初めに紹介しました事件の犯行グループのボスというのは、 9.11 米国同時多発テロで有名になったイスラム系のテロ組織アルカイダ、あそこを追放された人なんだそうです。武器や麻薬の密輸密売で利益を上げていた、これはイスラムの教えにそぐわないと言って追放されたんだそうです。いわばイスラムの中でも異端とされていたグループということです。異端というのは同じ信仰を持っているようでいて本質を外れたためにその同じ信仰を持っているとみなされない、 分派のようなものとは見なされない、そういうものを言います。キリスト教にせよ、イスラム教にせよ、あるいは他の宗教にせよ、いろんな宗派といいますか、分派があって教派があって、それぞれの信仰に対する理解が異なっている。それにもかかわらず、信じるものが同じ、つまり神様を信じているとか、そういうことがで一致をしているということで、互いに、受け入れ合っているといいますか、黙認しているというんでしょうか、そういう部分がございます。必ずしも全面的に容認し合っているということではない、そういう場合も多いんですが、中には反目し合って争ってきたという、そういう部分もありますけれども、おおむねそれぞれの存在を大枠の中では認め合っていると言えます。その中でとても黙認することもできないという、そういう異なった教えを説くグループに対しては、異端としてこれは排除していく対象となります。例えばキリスト教を名乗るグループの中で、統一教会であるとか、エホバの証人、物見の塔というようなところは、キリスト教を標榜するものの全く異なる教え、あるいは曲解したもの、誤った教え、そういうことを流布しているということで、プロテスタント、カトリックともに異端として排除しているのはよく知られているところであります。キリスト教の異端というのは、キリスト教がキリスト教とされる前から存在をしてきました。福音、これが広まりますと、それに便乗してすぐに登場したというふうに思われます。多くの人々に受け入れられるようになった喜びの知らせである福音を、都合よく曲解し、自分たちに都合のいいように利用する、そういう人たちが現れるんです。新約聖書の中では偽キリストなどという呼び方がなされるものがそれに当たるでしょう。具体的には、よくお話しするところでありますが、キリストの十字架の死、これによる罪、私たちの罪の贖い、そのことによって私たちの罪はもう全て許されているのだと、そのことを利用して、だったら自分たちはどんなに自由に振る舞ってもいいのだ、どんなに罪を犯してもこれは許されるのだというふうに開き直り、倫理的に不適切なことを自由に行い、それを正当化する人々が現れる、あるいはそういった教えを流布する、あるいは十字架の救済の出来事、そのイエスの十字架の死による罪の贖いは認めるけれども、でもナザレのイエスは救い主キリストではなかったとか、まあまあ皆さんブームに乗っかって勝手なことをいろいろと広めて混乱をさせたようです。現代では地獄に落ちるなどというありもしない脅しとともに、そこから救われるためには現代のキリストの清めが必要だなどと言って、高価なものを売りつけたり、高額な献金をさせたりというような、どう考えても聖書の教え、キリストの教え、そういったものから逸脱した教えや行為によって信徒を獲得しようという、そういう人たちも現れているわけです。もちろん異端とされる。このような教えは人々を惑わすだけではなく、正しい信仰の道から足を踏み外させる。ひどい時には犯罪まがいのことまで手を染めるようにまで導いていく。ついには普通の社会生活を送れないような、そういった状態にまで追い込んでしまう。そういう害をもたらす。ですから異端というのは黙認するどころか放置しておくこともできず、異端であることを周知して、必要に応じてはその一人一人をグループから救出するということも必要になってまいります。使徒パウロと共に宣教活動に従事していたと言われるテモテという宣教者が受け取ったこの手紙にも、異端の動きについての注意を促し、惑わされないようにとの警告が発せられている部分がございます。 今日お読みいただいた、先ほどお読みいただいた箇所がそれでありました。異端の教えについて詳細は語られてはおりませんが、2つのことがここで挙げられています。結婚を禁じているということと、ある種の食べ物を断つ、それを命じるという食事の制限についてです。まあ、想像ではありますが、いずれのも、まあ、信仰の上に結婚を禁じる、食べ物を制限する、まあ、これを信仰を根拠にそのように教えていたと思います。結婚を禁じたのは純潔を守ろうとした、民族の純潔を守ろうとしたためだったんでしょうか。あるいはキリストが教えを述べ伝える際に、場合によっては家族はその妨げになるというような例を挙げたこと、これに由来するのでありましょうか。食べ物の制限につきましては、キリスト教の元になったユダヤ教の戒律では、例えば豚のようにひづめが2つに割れている動物は汚れているから食べてはいけないという掟が一般的であったことから、比較的説得力を持って受け入れられる場合もあったような気がいたします。実に何らかの制限がかけられ、私たち自身がある種の不自由を感じたり、その不自由を我慢しているという行為が信仰深さを表明するということについて、私たちは罠に陥りやすいと言えます。ある種のこだわりとでも言いましょうか。信仰を持っているがゆえに、私はこのことを守る、我慢する、こだわってこれを避けるというようなことは、最初は大変なこと、苦痛であったとしても、慣れてくるとそれは当然のことになり、あるいは信仰者としてのアイデンティティの一部にさえなり、こだわり続けていくということに満足を覚えるという、そんなことにもなっていきます。それはやがて本来の信仰とは、そういう目的とはかけ離れていってしまう。そのことに気づかされても、こだわることにこだわるというような本末転倒な状態に陥っていくことさえあります。そうなればそれはもはや信仰のためではない、自分の満足のための制限だったり我慢だったりしてしまいます。自分の満足のための行為は信仰とは本質的にかけ離れてしまうのでありまして、それゆえに何らかの制限や我慢というのは、それが本当に教えに従っているものなのか、信仰的に意味のあることなのかどうかということを本当によく吟味する必要があるんです。先ほどお読みいただきましたこの箇所によりますと、手紙の著者は食べ物について、この食べ物、食物は信仰を持ち真理を認識した人たちが感謝して食べるようにと神がお作りになったものですと、このように記しておりました。続けて、神がお作りになったものはすべて良いものであり、感謝して受けるならば何一つ捨てるものはないからですというふうにも記しています。すなわち、神様が備えてくださる食べるものについて、私たちは何も制限を受けてはいませんし、禁食しなければならない食べ物などはないんだということを言っています。従いまして、例えばイスラム教もそうですが、ユダヤ教では禁じられていた豚や、あるいはユダヤ人が屠殺しなかった肉、これも全て食べることができるのだと、これを禁じるとすればそれは誤った教えだとというふうにここには書いてあるんです。むしろ私たちは全てのものを感謝していただくべきだというわけです。そのことを踏まえて、誤った教えを流布することで本来の信仰を惑わそうとする者たちに対して毅然とした態度で立ち向かい、信徒一人一人を守るようにと著者はこの受け取り手に語りかけています。本来私たちは神様から良いものを備えられ、 良い教えと御言葉の糧によって豊かに養われています。しかし異端の教え、ふさわしくない教えが私たちの平安を蝕む危険というのは常に私たちの周りにあるわけで、私たちはもっともらしい作り話に惑わされることなく常に真理を見つめる信仰を養いたい、そう願い続けます。ともすると一人では誘惑されかねない状況に知らず知らずのうちに導かれていくようなことがあっても、兄弟姉妹たちとの交わりがこれを食い止めるというようなことももちろんあります。今もお話ししましたように、私たちは本来良いものを得ていますので、真摯にキリストに向き合い互いに祈り合い支え合うということを通して迷いや誘惑に陥らないでいられる、陥らないでいられるというようなこともたくさんあるんです。著者は指導者としてのテモテに対して信徒たちの模範になることを求めました。そういった点ではこの手紙というのは、今で言うならば牧師であるとか宣教師であるとか、そういった者たちに向かって語られた言葉と言えますが、私たち一人一人が聖霊の賜物を内に秘め、その賜物によってさまざまな技に励むことができるという点において、信じるすべての者へのメッセージとして私たちはこの言葉を受け止めます。その際特に強調されるのは、私たちにはさまざまな賜物が、そして豊かな賜物が一人一人にふさわしく備えられているということです。この賜物はそれぞれ違うものが備えられておりますので、言い方を変えるならば、一人一人に与えられている役割も違うということです。人によっては可能なこと、不可能なこと、得意なこと、不得意なこと、それらがあります。それらがどんな事柄であっても、すべて尊い賜物が与えられている。尊い力が私たちには備えられていると信じます。なぜなら、神様が私たちに備えてくださっておられる賜物、その力であるのですから、それらはすべて尊いものであります。私たちは隣人に対してはもちろんのこと、自分自身に対してであろうとも、その賜物を用います。決してその与えられた宝を卑下することはありません。軽んじることなく、むしろ感謝して全てのものを受け入れたいと思うんです。そうした賜物をそれぞれが持ち寄って、私たちは互いに補い合いながら、終わりの時に至るまで恵み豊かな歩みを全うするということを願い続けたいと思います。一人一人に与えられた力は、必ずしも表に向かって発揮されるだけとは限りません。目立つものとも限りません。でもそうした秘めたる力にも目を注ぎながら、その尊い賜物を互いに受け入れ合い、認め合い、分かち合いながら、私たちに備えられた良い道を歩み続けたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。一人一人に与えられている賜物を私たちは豊かに用いることができますように、どうぞそれに至る必要な知恵と力をそれぞれのうちに増し加えてください。何よりもその賜物を互いに持ち寄り、それを用いながらこの世界に誠の平和を実現することができますように、どうぞ私たちをそれぞれの場に派遣してください。暑い日々が続きます。一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。